東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月2日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよ師走突入でございます。お忙しい日々かと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。私本当に2023年毎日早すぎて、いやおせち食べたの半年前じゃないっていう感じなんですが、あの我が家ちょっとクリスマスよりもお正月のおせちにテンションが上がる一族でして、ちょっとついおせちのことを考えちゃうんですけど、いや夏から今までのこう8月あたりからの加速度がすごかったですね。年々こうなっていくって諸先輩方に言われますけど、きっとね本当にそうなんでしょうね。もうすぐ2023年終わっちゃいます。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社マルイグループ CDO の相田明和さんをお迎えして、リテール小売りの DX 最前線について伺います。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続きマルイグループ CDO の相田明和さんをお迎えします。相田明和、1996年マルイ現マルイグループに入社。人事経営企画部門を経て、2011年4月に中国現地法人マルイ消防の総経理に着任。その後店舗サポート部門や博多マルイの出店に携わり、2017年に経営企画部長、2023年4月より常務執行役員 CDO に就任。経営企画部やスタートアップ投資 DX 推進室などを担当。さあ先週はマルイの DX の取り組みですとか、あの競争共に作るの競争ですが、さまざまな会社との取り組みなど伺ってきましたが、相田さんそもそも1996年にマルイに新卒で入られた、はい、そこから一貫して一社
なんですよね、
はい、
マルイグループは新卒プロパーが多くてですね。
あ、そうなんですね。
9割以上だと思います。
当時同期何人くらいいらっしゃったんですか。
僕の同期は180名ぐらいですかね。
今もじゃあ結構。
そうですね、でも今はどうだろうな、 3,40 人ぐらいかと思いますけどね。まだおりますね。
あ、そうですか。でも経歴を拝見すると、やっぱり経営にずっと携わっていらっしゃったっていう感じなんですね。
そうですね、まあ、経営企画部門が結構長くてですね、うんうん、ただ比較的なんでしょうね、いろんな新しいことをチャレンジさせていただいたなと思ってまして、中国の上海に現地の総経理ってことで派遣してもらったりだとか、まあ、当時ちょうど中国進出ブームがあって、まあ、マルイグループもプライベートブランド、レディースのアパレルブランドを向こうの百貨店出してたんですけども、うんうん、まあ、それを足がかりに広げられないかみたいなことを検討してる時期があって、うんうん、その時に上海に駐在してました。だから当時海外事業ほとんどないんで。
あ、そうなんですね。
なんでほとんどないんで、多分海外に駐在したことある社員ってほとんどいないと思います。
その後は今度は九州は博多の方に出ていたりとか。
そうです ね。ずっとまあ、スタッフが長かったんですけども、うんうん、やっぱりこうきちんとお客様の接点のこう現場もしっかりやっていこうということでチャンスいただいて、うんうん、ちょうど九州初出店の博多マルイの開業準備からやって開店までやってきました。
ということは経営とか数字周りはお強いと思うんですが、デジタルっていう括りでもずっとなかったっていうことで、ただ今は、デジタルの責任者というわけですもんね。
はい、もともとそうですね、僕自身はそのグループにシステム会社もありますが、まあ、そこにいたわけでもなく、うんうん、当然そのテックの知識が豊富にあるわけではないんですが、まあ、今の役割でいうと DX とかもやっぱりこう組織 変革だったりとか、うんうん、まあ、働いている一人一人のこう意識を変えるだとか、あとは例えばその会社の意思決定フローを変えていくだとか、うんうん、まあ、そういった観点ではまあ役に立てるのかなっていうふうに思って今取り組んでます。
実際にその丸井の最高デジタル責任者という形になっていかがでしたか？その改めてデジタルで変革をこの会社に起こすって思って引きで見たときにどんな印象でしたか？
僕自身も本当学びながらですし、会社全体も学びながらなんですけども、やっぱりその今のまあデジタル、特にそのウェブアプリを中心とした顧客接点があるかと思うんですけども、丸井もですね、ずっとあのクレジットカードをやってますので、システムの投資とかってすごくこう早い時期からやっていて、多分あのいわゆるこうクレジット、ゲップの業界でいうと日本で初めてコンピューター導入したいですとか、したがってなんか結構自分たちやれるんじゃないかみたいなふうに思ってたんですけども、でもいざこう e コマースとかアプリとかやってもなかなかあんまりうまくいかなくて、でそれって何なんだろうねっていうのなかなか全然分かんなかったんですけども、まあ、最近こうやっぱり会社としてこう気づいたのが、ウォーターフォール型の開発なのか、まあ、アジャイルに開発するのかみたいな、
ウォーターフォールというのが、
ウォーターフォールがまあやはり従来の、まあ、昭和型というかですね、きちんとこう要件定義して設計されて、で決済してそれに基づいて着々と設計図通りに進めていく、でアジャイル型はもうその都度 PDCA 回しながら、まあ、大きな設計図はあるんですけども常にこう変化していくやり方だと思うんですが、まあ、その辺がやっぱ我々も全部ごっちゃになってて、なんで今これから取り組もうとしたのはそのやっぱこうアジャイルな仕事の進め方ができる組織とか意思決定フローをまだちょっとあのそこまで至ってないので、これからチャレンジしていこうというふうに社内では話してますね。
じゃあどっちかというと本当にあの仕組み作りとかフローのちょっと変えていくとか、そういうあの土壌を今作ってるっていう役割なんですね。でもあのリテール小売の現場における DX というお話もぜひ伺っていきたいんですが、今最先端のその小売 ×DX ってどんな形になってるんですか？
少し前ですと小売 ×DX というか、例えばの D2C ブランドというものが5、6年前、こう非常にこう、まあ、アメリカからスタートして、まあ、日本でもたくさん出ておりますけども、やっぱり彼らは基本物を売る場は e コマースなんですけども、成長していく過程でやっぱリアルの顧客接点がこう必要になってきてみたいな形になってるかなと思うので、一つはまあそういったこう物の売り方が変わってきてるというのと、あとまあすごい分かりやすいのはですね、メタバース空間で、ね、物を売るですとか、まあそういったものも今いろいろとねこう研究されたりトライアルされてますけども、ちょっとなかなかまだお客様の手触り感があるあの消費体験までには至ってないのかなっていうふうには思ってますね。
確かにメタバース×物を売るでいうと、コロナ中に大手さんはみんなチャレンジなさありましたよね、そういったなんか時代とともに変わっていくんだろうなみたいな予感は消費者としてもありましたけど、やっぱりそこが定着するにはもうちょっと時間かかってきたりするんですか？
その体験がお客様にとって一番こうスムーズで快適なものなのかどうかみたいなところがポイントになってくるのかなと思うんですよね。だからちょっと現時点だとまだ何でしょうね、そのメタバースの空間に入るために少しこう重い
ヘッドセットつけて
とかっていうと、やっぱあの女性の方ですとね、例えばお化粧してたりとか髪型がこう崩れたりとかするので、敬遠される方もいらっしゃるとも聞いてるので、あの辺がもうちょっとスムーズになってくると、
そうですね、確かにな。ショッピングにおけるこうリアルとデジタルの共存っていうお話ちょっと先週も伺ったんですけど、その本当に共存っていうものを求めていったときに重要な部分ってどんなあたりになってくるんでしょうか？
二項対立ではなくて、やっぱそれぞれのこう強みを生かした位置づけ、役割ってのは多分あるのかなって思うんですよね。買い物するという行為だけでいうと圧倒的に e コマースの方があのスムーズですし、まあ、いつでもどこでもだと思いますので、まあ、それをリアルに求めるのは非常にこう酷だなと思うんですけども、やっぱりその体験をするですとか新しいもの発見で、普段は自分の趣味でこういった例えばお洋服好きなんですけども、まあ、全然違うテイストのものと出会うのってなかなかやっぱネットの買い物よりは例えばリアルの方がいいよねですとか、あとはやっぱそのエンゲージメントを高める場ということでいうと、こう人と人がこうつながる場で、そこでこう、まあ、同じイベントの空間時間を過ごすことで体験価値が高まるみたいな、まあ、そのあたりはやっぱりリアルの価値になってくるのかなって思いますね。
でも本当おっしゃる通りですよね。なんかオンラインで欲しい服決めて決め打ちで買うなら 家に届くし便利ですけど、うん、なんかフラッと入ったお洋服屋さんですごいセンスのいい店員さんがいて、なんかその人が勧めてくれたもの普段じゃ絶対買わないんだけど、なんかこういうのチャレンジしてみようかなって言って、意外とそれがずっとこの先 5,6 年大切なお洋服になったりとか
しますよね。
なんか出会いっていう意味だと、うん、あのオンラインにリアルが勝るじゃないですか。
そう思いますね。
なんかそういうなんていうんだろう、便利さを追求するのか、そのワクワクとか、なんか心がドンってこう脈拍が上がるタイミングみたいな、そういうのって本当にあの普段オンラインを使ってるからこそリアルでおーってなる時が結構時々あります。
ありますよね、
うんうんうん、
だから これからで言うと、多分そのオンラインの体験とオフラインの体験が多分このつながれていくことが結構重要かなと思っていて、どうしてもそのリアルのお店ですと、まあ、従来はやっぱそこで販売してるスタッフさんもやっぱそこで売りたいみたいなことになるかと思うんですけども、やっぱその基本はもう売らなくていいよねと、で試着だけして、でもそこにこう来たという履歴は残っていて、うんうん、でお客様がまた家に帰られたりとかいろいろ考えてて、あ、やっぱりあれ良かったなと思って買って、うん、でもそれもちゃんと履歴として残っていて、その後きちんと例えばメールだとか SNS とかでこうお客様とコミュニケーションできて、長いこうお付き合い期間を作っていく、まあ、いわゆるカスタマーサクセスかと思うんですけども、うんうん、それが多分オンラインとオフライン両方で実現できるのが大事ですし、その長いお付き合い期間やるときを作るにはやっぱりデジタルがないと絶対実現できないので、
確かに接点をデジタル上で持っとかないと、
はい、
なるほど。でも本当にあの先週から伺ってて、丸いって面白い会社だななんて思ってますけど、あの実際にその会社のスローガンとかいうことでもなく、相田さんがこうずっと1996年から丸いにいて、丸いの社風ってなんか相田さん流に言うとどんな感じなんですか？
そうですね、
なんかその風通しがいいっていうか、面白いことを考えたら、あ、じゃあそれやってみようよってなりそうな感じなのかなっていうのが、
まあ、そういう会社に今どんどん変わってきてるっていうのはあるかなと思います、うんうん、であと一方でやっぱりこう丸いってこう創業から常に新しいことを、やっぱりこう昔からのこう歴史がある、ね、百貨店さんみたいな企業ではなくて、やっぱ新しいことをチャレンジすることでこう成長してきてるなと思うので、そういった意味だと本当いろんなことをやれる会社なのかなとは思いますね。
なるほど。デジタルテクノロジー×買い物、これから未来の我々の暮らし、働き方とか、ちょっといろいろ大きなテーマになってしまうんですが、うん、その丸井としていろいろな会社と関わったりとか、今までやってこられて、なんか近未来の我々の暮らしってどんな想像をなさってますか？
難しいですよね、うん、ただなんかそのデジタルとかを意識しなくなるんでしょうね。
ああ、なるほど。
なんか今まだなんかそのデジタルなのかリアルなのかみたいな話なんですけども、うんうん、iPhone が出てきて普通にこうネットでいろいろ見たりだとか、もう常にこう常時接続の状態になったように、うんうん、買い物も含めた、まあ、日常生活そのものが、うんうん、もうデジタルが前提とされている中で生活のが当たり前になっていくので、まあ、そういった意味ですと、ね、物を食べたりだとか食事したりだとか物を買ったりとか常にやっぱデジタル前提になるんですけども、ただなんか今話してて思ったのが、まあ、より人間対人間みたいな、うんうん、人のつながりみたいなのは、まあ、SNS とかありますけども、やっぱそのリアルの価値ってすごく高いなと思うので、うん、例えば、ね、一緒に家族や友人と食事をしたりだとか、やっぱそれって多分オンラインよりは多分ねオフラインの方が多分絶対いいでしょうし、うんうん、まあ、そういった形でこう自然といいところはリアルだし、でもそのバックボーン、例えば予約をするのはデジタルだしとか、
はい、
だから自然とこう混ざり合う世界がなんか将来なのかなとは思いますね。
あ、でもそれそうかもしれないですね。今ってすごいなんか、まあ、デジタルかなり定着してるし、右手に絶対 iPhone 持ってるし、うん、なんか家帰ってもちょっとデジタルのツール、家自体がね便利になったり、なんかどんどん定着はしてるものの、やっぱりなんかデジタルツールを使ってるみたいな感覚もあるじゃないですか。
ありますね。
でも多分チャット GPT も出てきて、もっとなんか便利なことも全部こっちに任せようよみたいなのが、うん、10年後とか15年後とか、なんかもっとツールを使ってるって思わないで自然と使ってるみたいな感じになってくるんですかね。
そんな感じになると思うんですよね。だからもう意識せずに、まあ、逆になくなった時には、
はい、
例えばネットのおかげでこんだけスムーズだったんだとか、
うんうんうん、
ね、この iPhone のおかげでとかなるんでしょうけども、まあ、当たり前の世の中がさらに進むのかなと、
うん、あー、なんかシームレスというかね、うん、なるほど。逆にちょっと聞いてみたかったんですけど、20年後30年後くらいの 未来のショッピングってどうなってるんですか。
どうなってるでしょうね。
なんか5年後10年後は今の形状がもっと便利になったりとか、もっといろいろなんか体験できたりとかって思うんですけど、2、30年後
ってどうなってるんでしょうね。多分自分がこう買いたいものだとかはなんかきっともうおそらく自然とお勧めされているような世の中なんでしょうし、
なんかそもそも今って物を買うみたいな、私ギリギリ平成2年なんですけど、
はいはい、
なんかまだまだ物欲世代というか、やっぱり素敵なバッグ欲しいし靴欲しいしって思ったり、まあ、個人差もあるけどするんですけど、なんかみんな今コト消費に向かってるなんてね、あの言いますけど、そもそも物欲とかってどうなってるんですかね、30年
ねえ。だからあとなんかそのパーソナライズみたいなところはもっと進んでいくのかな、
はい、
今お洋服も当然基本は既製品が主流じゃないですか、やっぱ、ね、サイズにしてもデザインにしても 3D プリンターみたいなのがもっと発達してて、
あ確か変な話、お店行って、あじゃあ丸いてちょっと今日服作ってくるわとか言って、ピッピッピッとか言って柄も選んで、なんか伸縮性とかも選んで、
ね、そうですよね。
あそういうのもあるのかもしれない、
ね、あるかもしれないですね。
何着てるんだろう30年後、
どうなんでしょうね。でもなんか洋服ってでも結構また復活したりとかするんでね。
そうですよね、巡りますもんね。
巡りますからね。なんか今逆に昭和世代のものが人気があったりとかね、
う
ん、
そうですよね、
したりしますからね、
うんうん、洋服とかショッピング好きなんでちょっと妄想してると止まらないんですけど、ちょっとあの丸いグループが目指す世界というかビジョンをぜひちょっと最後に聞ければななんて思うんですが。
そうですね、会社としてはやっぱりその、まあ、世の中のこう二項対立をこう解消していきたいっていうところをこうビジョンとしてはこう挙げていて、まあ、そういったこう例えばまあ格差がない社会であったりだとか、まあ、未来志向でいうとやっぱその将来世代、あの丸いグループ自体も若いお客様が多いんですけども、まあ、今ね環境破壊ですとかやっぱ将来に対するこう不安がこうある中で、まあ、そういったことをこう解消するお役に立てるようなことをビジネスを通じてこうやっていきたいなっていうふうにはグループとしては思っていますね。
競争ともに作るのベースにあるその丸いの根幹にあるプロジェクトで本当にいろんな企業さんと業務提携して実際にビジネスに落とし込んでなんか動きをしてらっしゃるイメージがありますもんね。
そうですね、やっぱりそこも本当ともに作るということで競争なんですけども、やっぱりその競争する先ってやっぱりこうなんでしょうね、将来作りたい未来だったりだとか、うんうん、解決したい課題だとか、なんかやっぱそういったところが一緒の会社さんがほとんどで、
うんうん、
やっぱそこがあると短期間だとねいろいろこうそれぞれの事情で、まあ、意見が対立する場合も当然あるんですけども、うんうん、仕事競争を進めていく中でもやっぱりこう未来を考えた時にこれがいいよねって作っていける相手ってのはやっぱその思いが一緒っていうのは結構大事なのかなと思いますね。
あじゃあ結構それぞれの業務提携ってロングスパンで本当になんかちょっと世の中を変えるくらいの意気込みで長く取り組んでいくっていうものが多いんですか。
そうですね、やっぱりどういったことできるかっていう対話でいうとこの 1,2 年というよりはもっと5年10年のスパンで一緒に何ができるかみたいなことを対話するようにしてますね、う
ん、大小関わらずいろんなスタートアップと組んでいらっしゃって、なんか次丸井がどこと組むのかっていうのでなんか新しい会社を知れたりとか、うん、なんか新たな動向が知れる感じがするので、なんか丸井さんが次どういうことを仕掛けていくのかっていうのは個人的に興味があります。
ありがとうございます。
はい、ちょっとあれですね、あの毎日お忙しいと思うんですけれども体大事にな さって、
はい、
またちょっといろいろあの新たな取り組み聞かせてください。
あぜひぜひ。
本当にあの1年間に出すリリースとかニュースの量が多分他社さんに比べてめちゃめちゃ多いですよね。なんか話題が多いというか
世の中にこう役に立てるようにこう新たな取り組みをしていきたいなっていうふうに思ってまして、あの社長も常に言ってるんですけども、やっぱそのいわゆるこう社会課題を解決する、うんっていう時になんかまあ我々がこう、まあ、実験企業というか、
うん、
やっぱマリグループってまあ大企業ではあるんですけども、まあ、少しこう、ね、グローバルにこう展開している大きな会社さんと比べるとこう動きやすいってところもあるので、
うん
まあ、世の中に役に立てるようなこう新たな取り組みの実験を自ら推進してやっていくことが存在価値なんじゃないかみたいなこともですね、いつも社長名古屋も申しておりまして、うん、まさにあのそういったことをですねやっていく会社が丸いグループで、だからこそなんか常に新しいことにチャレンジして、うんまあ、働く我々もこう生き生きと取り組めるのかなっていうふうには思ってますね、うん、
ぜひまたお話聞かせてください。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは
世界を変えていく、お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
2023年12月6日デジタルフォルンでは、データ ×AI 活用の全社的な推進をテーマにオンラインセミナーを開催します。前半ではデータイクソートスポットといった最新のツールに関するご説明、後半ではそのツールを駆使したソリューション、データ活用の事例をデモンストレーションでご紹介します。データ分析の活性化、 AI の活用にご興味をお持ちの方はデジタルフォルンホームページよりお気軽にお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社マルイグループ CDO の相田明和さんをお迎えしました。なんか30年後のお買い物の形なんていうお話を伺ったんですが、本当にどうなっていくんでしょうかね。でもなんかもっと楽しくなる買い物体験ができていくんだろうななんて思いましたが、デジタルとリアルがシームレスになって、なんかそれぞれの良さがもっともっと生きていく体験ができるのかななんて個人的にワクワクする回でございました。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。